飯能市のゴミ処理状況。クリーンセンターでは飯能市の家庭から出たゴミを受け入れて処理しています。また循環型社会の形成に資するため、廃棄物の再利用、マテリアルリサイクルおよび燃やした熱の再利用、サーマルリサイクルに取り組んでいます。皆さんの家庭から出たゴミがどのように処理され再利用されているかについて紹介します。 1. 令和4年度のゴミの量。飯能市全体で 23,035 トンのゴミをクリーンセンターで受け入れました。市民1人当たり年間293キログラム、1日あたり803グラムに相当します。令和元年度2年度はコロナ禍による緊急事態宣言の影響で一時的にゴミの量が増えたものの、近年は減少傾向になっています。 2. ゴミの分別収集状況について。飯能市内で収集されたゴミの約7割が可燃ゴミです。他の自治体も同程度の割合、その他約2割が瓶や飲料缶などの再利用できる資源物です。ゴミの分別割合が円グラフで示されています。割合の多い順に読み上げます。可燃ゴミ 70.8%、 資源物 22.8%、粗大ごみ 3.3%、 不燃ごみ 3.1%。 なお資源物 22.8% の内訳は瓶 2.2%、 飲料缶 0.7%、 プラスチック類 5.6%、 布類 2.5%、 ペットボトル 1.1%、 紙類 10.7% です。市民の皆さんによるゴミの分別へのご協力により、飯能市内で収集されたゴミの資源化率は、埼玉県内で令和3年度埼玉県40市中7位でした。 3. 収集されたゴミの処理方法。クリーンセンターで中間処理するもの。可燃ゴミ、焼却時の熱を施設の電力に利用し、焼却灰はセメント原料や防草砂、雑草が生えにくい砂などに再利用。不燃ごみ、小さくなるまで砕き、可燃物は焼却、金属類は鉄製品などに再利用。瓶、人の手で色ごとに仕分けし、再び瓶に再利用するほか、道路の路盤材や家の断熱材などに再利用。飲料缶、選別して圧縮処理し、飲料缶や鉄製品に再利用。市外の処理施設で処理するもの。プラスチック、加工してプラスチック製品の原料やガスなどの化学原料として再利用。ペットボトル、ペットボトルや卵のパック、トレー、洋服の繊維などに再利用。紙、新聞紙は新聞紙、段ボールは段ボール、雑誌、雑紙はお菓子の包装紙、牛乳パックはトイレットペーパーなど種類に応じて再利用。布、古着はそのまま衣類として再利用したり、ウエスという工業用の雑巾として利用。有害ごみ、蛍光管や乾電池など。蛍光管や処理加工して鉄・アルミ製品として再利用。資源物の一部は売却し、クリーンセンターの管理運営費用に充てています。令和4年度は約6000万円でした。4. ゴミを分別するメリット。1. アルミニウムや鉄は限りある資源です。 分別によりゴミの資源化が進み、循環型社会が目指せます。2. クリーンセンターの管理運営には多額の費用がかかります。ゴミをきちんと分別することで、処理や焼却がしやすくなり、施設の負担を軽減し、施設の長寿命化につながります。3. 最終処分場の埋め立てには限りがあります。分別により適正にゴミが処理されると、最終処分場に持ち込む処理困難なゴミの残差を減らすことができ、最終処分場の長寿命化につながります。4. 可燃ゴミへの不燃物の混入や、不燃ゴミへの穴開けされていないスプレー缶やモバイルバッテリーの混入により、収集車や処理施設での発火や焼却炉内で爆発する事故が起きています。多額の修繕費用がかかったり、作業員が怪我を負ったりする事故になりかねません。分別することで事故の危険を回避できます。ゴミの減量チェックポイント。ゴミを捨てる前の一手間でゴミを減らし、処理費用を抑えることができます。皆さんのご協力をお願いします。生ゴミは水切りをしましょう。燃えやすくなります。生ゴミ処理機、反応気鋭炉を活用しましょう。気鋭炉の詳細及び購入費補助金については、反応市ホームページをご覧ください。雑紙を分別しましょう。再利用しやすくなります。施設見学を受け入れます。クリーンセンターでは安全に見学できるように専用の見学者通路を設け、通年で施設見学を受け入れています。対象、5人以上の団体やサークルの方。申し込み、2ヶ月前までに資源循環推進課へ。問い合わせ、資源循環推進課、クリーンセンター内、電話 973-1010、ファクス 973-1002。